体のこと教えて。昨日よりも健康に、体の話。健尿の話。朝の尿を採取する理由知ってますか？体の情報を多く含む尿。健尿といえば、小学校の健康診断から入院中の高齢者まで幅広く行われ、誰もが経験したことがある検査です。患者さんが痛い思いをせず、一回で検査に十分な量を採取することができるのが、尿検査の利点です。簡単に採取できる尿ですが、体の情報をたくさん含んでいます。腎臓の異常だけでなく、肝臓の病気や糖尿病、がん細胞などを発見する手がかりにもなります。しかし、飲食物や運動、薬の影響を受けやすいので、正しい検査結果を出すためには、皆さんの協力が不可欠です。検査に適した早朝尿。検尿には、起床後一番目の尿、いわゆる早朝尿が最も適しています。一日の中で最も濃縮されているため、含まれる成分の量が最も多くなります。また、起立性タンパク。胎動によって腎臓が圧迫されることで漏れ出るタンパクを除外できるため、病的なタンパクのみを検出することができます。また、尿を取るときは、中間尿を取るようにしましょう。中間尿は、出始めと後半の尿を捨て、中間部分を採取します。出始めの尿で、尿道の分泌物や細胞成分、細菌などを洗い流すことができ、細胞成分の少ない後半部分の尿を除くことで、内容物の多く入った尿を採取することができます。正しい知識で正しい検査結果を。検査を行う前日や当日は、激しい運動を避け、柑橘類やスポーツドリンク、サプリメントなど、ビタミン C を多く含むものの飲食を控えるようにしましょう。いずれも反応に影響を与え、正しい検査結果が得られなくなります。ご自身の体の状態を正しく知るため、ご協力ください。上野総合市民病院臨床検査技師、古谷光義。問い合わせ、上野総合市民病院、電話241111。コラム。自治基本条例。伊賀市自治基本条例第3章市民の参加編。伊賀市には市民によるまちづくりのための条例があります。今回は第3章市民の参加第12条から第20条について説明します。この章では市民の街づくりへの参加について、三つの節に整理して定めています。第一節、市民参加の権利と責務。第12条から第14条。すべての市民に、主体者として街づくりに参加する権利があることを明らかにするとともに、自らの発言と行動に責任を持ち、互いの活動を尊重し、認め合うことについて定めています。また、市は、市民の自主的、自律的な活動を尊重し、人づくりの推進や権利の保障、 拡大に努めなければならないことを定めています。第2節、市民参加の制度保障。第15条から第18条。具体的な市民参加の制度として、総合計画など、市の重要な計画の策定や見直しに際しては、その手続きや計画案を公表し、意見を求めることや、審議会には公募委員を加えることを定めています。また、まちづくりの基本方針や市民の権利を制限するなど、市民生活に重大な影響を及ぼす条例の制定や改廃に際しても、市民の参画を図らなければならないこととしています。第3節、市民投票、第19条、第20条。市民参加の制度の中でも、特に重要な政策判断が必要な事項について、市民の最終意思確認の手段である、市民投票の成立要件などを定めています。市の重要事項が少数意見で決定されないよう、投票率が2分の1に満たない場合は無効になるとしており、昨年8月24日実施の伊賀市庁舎整備に関する住民投票では、投票率が 42.51% であったため、成立しませんでした。次回は第4章、住民自治の仕組みについて説明します。問い合わせ、総合政策課、電話229620、ファックス229672。伊賀警察署だより。子供たちを犯罪から守ろう。春休みから新学期にかけての時期は、生活環境の変化に伴い、子供が非行に走ったり、犯罪の被害に遭うケースが多くなることが予想されます。特に出会い系のインターネットサイトやアプリから、違法な書き込みをしてしまったり、また、児童売春や強制わいせつなどの被害に遭う犯罪が、後を絶ちません。子供を犯罪から守るためにも、次のことに心がけましょう。出会い系サイトは、見ない、書き込まない、会わない、ということを言い聞かせる。携帯電話のフィルタリングサービスを利用する。携帯電話の使用状況を話し合える環境を作る。子供たちの大切な将来を守るためにも、大人一人一人が子供たちと向き合いましょう。問い合わせ、伊賀警察署、電話210110、名張警察署、電話620110。公共交通を利用しましょう。伊賀線は平成28年に100周年を迎えます。伊賀線は大正5年に伊賀軌道株式会社が現在の伊賀上野駅から上野市駅間を開業。昭和4年に現在の近畿日本鉄道株式会社伊賀近鉄の前身である大阪電気軌道株式会社と合併し、以後、近鉄伊賀線として、市民の重要な交通手段として地域に貢献してきました。しかし、沿線地域の少子高齢化、車社会の進展などで、利用者は、昭和41年度の年間約414万人から、平成18年度の約220万人にまで減少しました。 利用者の減少は収支の悪化を招き、平成16年に近鉄は従来通りの経営が困難であると申し出ました。現在、伊賀線の維持存続のため、10年間の約束のもと、近鉄と伊賀市が運営赤字の補助を行うことで運行していますが、それも平成28年度までとなり、その後の運営について話し合いを進めています。平成28年に100歳を迎える伊賀線が将来も走り続けるためには、皆さん一人一人の利用が必要です。週に1回、月に1回利用することから始めませんか。問い合わせ、総合政策課、電話229663、ファックス229672。明日に向かって、差別をなくしていくために、伝統行事から見えてきたもの、玉滝保育所。このコラムは毎回、いろいろなテーマで人権についてお話ししています。2月3日は節分、3月3日はひな祭りです。各家庭では豆まきをしたり、おひなさまを飾ったりすることでしょう。保育所でも行事の由来を伝え、子どもたちと一緒に伝統行事を行っています。節分とは、冬から春への季節の変わり目のことで、春を迎えるための行事であり、鬼は冬の象徴とされています。ひな祭りは桃の節句とも言われ、子供たちの健やかな成長を願う行事です。どちらも家庭や子供たちの幸せを願って行われますが、その行事の中に人を排除したり、決めつけた見方をしてしまうような意味合いはないでしょうか。保育所、保育園では、節分やひな祭りの取り組みを通して、鬼やおひな様の気持ちを考え、さらに自分の周りにいる友達のことについて考える機会を持っています。例えば、絵本、島引き鬼には、一緒に遊びたいのに遊んでもらえない鬼が出てきます。この絵本を通して、保育所、保育園生活の中で、この鬼と同じ思いをしている子はいないだろうか。身近なところに、この鬼と同じような立場に置かれている人はいないだろうかと考えます。そして、外見だけで決めつけられている人や、決めつけている人がいるのではないかとの気づきへとつなげていきます。このように、他人の気持ちを考え、自分も他人も大切にできる子供たちを育てる開放保育を実践しています。そうした取り組みをすることで、毎日の生活の中に差別や偏見、不合理があることも見えてきました。3月3日はひな祭りであると同時に、差別のない平等な世の中を作ることを願って、水平社が立ち上げられた日、1922年でもあります。子供たちがお互いの話を聞き合ったり、思いを出し合うことで、人を尊敬し、水平線のようにみんながずっとまっすぐな心を持ち、みんなが幸せに暮らせるようにと願って、伝統行事を行っています。ご意見などは、人権政策男女共同参画課、電話471286、ファックス471288、メールアドレス jinken-danjo@city.com iga.lg.jp へ。